こんにちは、エニアグラム講師の中江美由紀です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢をね、叶えていきましょうというとテーマにお話ししております。では今日はね、旦那さんを出世させる方法っていうのをね、7つお伝えしていきたいなと思います。では1つ目、感謝の気持ちを伝えるっていうところで、やっぱりね、感謝の気持ちは私は得意じゃなかったんですけども、感謝の気持ちっていうのを伝えるのは必須になっていきます。ただし感謝の気持ちじゃなくて、朝ね、おはようとかね、おかえりとか、やっぱり明るい子をね、帰ってきたくなるような笑顔で言うっていうのも大切じゃないかなと思います。なので働いてくれてることは当たり前じゃありません。元気で働いてくれてるなんてね、やっぱりすごくありがたいことになりますので、いつもありがとうっていうところをね、私もあんまり言えてはいないかもしれないですけど、何かしてくれたからありがとうっていうよりは、なんかこうね、ふとした時にね、すごくこう感謝してるんだみたいな感じでね、伝えていけると素敵なんじゃないかなと思います。なのでやっぱりありがとうで、給料日なんか分かりやすいありがとうのチャンスだと思いますので、まあ、給料をもらった時とか、今私はやっぱりね、お金を送ってもらうことが多々ありますので、その時必ずありがとう、ね、LINE で言ってしまうことが多いんですけど、ありがとうっていちいち言うっていうところを大事にしてますかね。では2つ目、旦那さんの可能性を信じるっていうところで、これはもうね、私はめっちゃ信じてますね旦那さんの可能性っていうところで、タイプ6、夫はねタイプ6とタイプ7っていうところで、私が一番ね、結婚した時にすごくこの人素敵だなと思ったのが、やっぱりすごくこう他人思いだったんですよね。誰か思いで、すごく感謝が多かったんですよ。ちょっとしたドライバーさんとかね、ありがとうとかね、すごくこう疲れてるだろうなって思う人には、今日はゆっくり休んでねとか、そういうことが自然と言える人だったんですよ。でもこの人すごい、私が夫と結婚した時に思ったのが、やっぱこんな人の子供が欲しいって思ったわけですよ。だから私にとってそれはもうビビビポイントだったわけなんですけど、だから自分の子供になってほしい人って、やっぱりこう自分が心から尊敬する人じゃないって難しいんじゃないかなというところでね、結婚したい相手かわからないっていう人はね、この人の子供を産みたいって思ったら絶対それはね、間違いないと思いますっていうところで、あなたにはね、もっと力があるよっていうのは信じてあげる。で、私はだからそのタイプ6のね、ありがとうの感謝が多いね、主人のことね、すごくやっぱりね、素敵だなと思いますし、タイプ7のすごく行動力があるところ、やりたいことに対する行動力がすごくある人なので、そういうところはすごくね、ビジネスとしてね、うまくいくんじゃないかなって思ってます。なので相手の特性を知る、でご主人の特性を知っておくと、やっぱりそのね、ただタイプ6って誰からも嫌われたくないってなっていくと、みんなにいい人で言いたいことを言わなくなっちゃったりすることがあるんですけど、そうする経営者になると本当うまくいかないので、まあそういう時も直接的に夫にそういうことは言うことはないですけど、夫は多分ね、言うことは言っているような気はするんですけど、まあでもそういう、なんていうかな、だから夫はすごく人に好かれてて、コミュニケーション能力があって気遣いできるから絶対出世できるって勝手に思い込んでますかね。だからそれタイプ6の特性を理解しているっていうところもあるんですけど、勝手に信じてる勝手に信じてるっていうのはとても大事なんじゃないでしょうかね。で、実際こうね、家族の中でやっていたのは社長さんって呼んでましたね。仕事行く時にね、社長さん行ってらっしゃい。ただタイプ6が強すぎちゃう人にはもしかしたらそれがね、不安に感じちゃう人もいるかもしれないですけど、一応タイプ7入ってますんで、楽天家っていう特性も持ってますので、基本的にはノリで返してくれてましたね。当たり前だろうじゃないですけどね、社長さんって言われても結構ね、全然受け入れてくれる人なので、まあ言ってたっていう感じでしょうかね。なので、この人は社長になるって信じて、別に社長にならなくてもいいんですけど、なんかその、できる人っていうのは信じてますかね。で、3つ目、家庭を癒しの場にするっていうところで、やっぱり仕事めちゃくちゃ忙しいんですよね。で、寝不足だったりしますんで、基本的には好きなだけ寝かせるようにしてますかね。でもこれは昔からできたわけじゃなくて、特に子育てにしんどい時とかって、 なんか自分はこう授乳とかでね、何回も起こされて、すごくこう何回も寝不足なのに、夫はまだ寝てるっていうことにカチンと来てましたけど、なんか今はそういうの全然好きなだけ寝ときはっていう感じになりましたね。だからそれ自分の心が満たされてるからそう思えるようになったわけで、なんかやっぱり疲れてるなって思ったらしっかり寝かしてあげたり、あとやっぱりマッサージとかもしてあげますんで、疲れてるなと思ったらやっぱりマッサージ喜んでしてあげたりしてますかね。でもそこで前提条件となるのは、自分の心が満たされてないと与えたいと思いませんので、いかに家庭で好きなようにやっとくかっていうのが大事かもしれませんね。なので夫のいない間はもう自分の好きなようにしてください、奥さん。なのでね、それをしてるから帰ってきた旦那さんに優しくできます。なのでそれも大事にしてほしいなと思います。だから帰ってきたいうちにしておくっていう感じですね。ただし私は片付けがすごい苦手で、片付けができてない家にしちゃうことはよくありました。でも今はおかげさまでね、海外転勤をさせられたことで断捨離をねすごい量してきました。しかも掃除の人がね週2回来るっていう環境を手に入れました。でそういう意味では苦手な家事から解放されて、比較的ね、掃除の人が来るから片付けるみたいなところがあったりして、でもなんか今はね結構片付けるっていうことがちょっと習慣になってきたような気がしますかね。なんかこう子供たちが帰ってきたらぐちゃぐちゃにさせなっちゃうんですけど、なんかそういうのも、子供たちはまだ学校行ったら片付ければいいやみたいな感じになってますかね。なので比較的綺麗な状態も保ちやすくなりましたかね。だから家を綺麗にしておくっていうのはご主人がね帰ってきやすい家になるっていうところでも必要かもしれませんね。4つ目、役割分担を明確にっていうところで、お互いのね得意分野を生かした役割分担でいいんじゃないかなっていうところで、必要に応じてはもうね家事代行検討しましょう。で最近面白いいい話を聞いたのは、シルバーでね家事代行してくれると1時間1000円とからしいよっていう話がありますんで、今までシルバーを利用してみようと思ったことはなかったので、毎回そのサービスがあるとは限らないのでぜひ聞いていただきたいんですが、だからそれぐらいリーズナブルだったら利用してもいいんじゃないかなと思います。なので転勤族のね奥さんってやっぱり旦那さんが忙しい人がめっちゃ多いと思います。だからうちも今はそれこそ単身赴任状態だからあれですけど、結構やっぱりワンオペ時代はめちゃくちゃありました。だから家事ほとんど私やってるじゃんみたいな怒りはよくありましたね。だけど今はもう本当に家事がね週に2回来てくれたり、3ヶ月に1回排水口の掃除とかまでしてくれるので、なんかそういうのが本当になくなる環境を手に入れたのが、私的にはすごくね望んでた世界を手に入れたわけなんですけど、そういうのはやっぱり現実的にはね難しい人もいれば、なんかできること、旦那さんの負担にならないんだけどこれならできるよねっていうゴミ捨てぐらいとか、そういうなんかこう軽いところからね役割分担していければいいんじゃないかなと思います。だけどやっぱり全部お母さんがすればいいとは思いませんので、お子さんも交えてねお子さんにやってもらうとか、やっぱりそれも教育だと思います。なのでね、でも旦那さんもほら休みの日だったら手伝ってくれたりするじゃないですか。なのでうちはねそうそう買い物が好きなんです。夫はね買い物めっちゃ好きなんです。で私はね実はあんま好きじゃない、ちょっといやいや行くことも多くて、だから買い物を頼むとかね、そのお互いの好きなものっていうのをやってもらったりしてましたね。で私も冷蔵庫よくね汚くしたりするんですけど、夫が掃除してましたね。妻が苦手だからやってあげなきゃいけないっていうか、だからたまに帰ってこないとって思うらしいですけどね。だからやっぱりできないところやってもらってもいいんじゃないでしょうかね。それも甘えてもいいと思います。ただしその後に感謝を忘れずにっていうところですね。で5つ目、自己成長を忘れずにっていうところで、やっぱりお互いね、自己成長っていうのを続けることで刺激し合えるんじゃないかなっていうところです。で夫婦でねお互いを高め合う関係っていうのを目指していけたらいいんじゃないでしょうかっていうところで、私が思うのはやっぱり奥さんが家庭は握った方がいいと思います。なのでそういう意味でそのエニアグラムがあるとやっぱりね夫の親の関わり方もわかるし、旦那さんのね上司の悩みとか部下の悩みとか、そういうのもエニアグラムで相談に乗ることもできます。 だから奥さんにやっぱり知識があるっていうのはすごくいいんじゃないかなって思います。で、夫は夫でね、会社の方でいろいろ学ぶことがたくさんあるから、それなりに学んできてるとは思います。で、奥さんの方はだって意図的にやっぱり学ぶっていう環境を手に入れないとなかなか難しいじゃないですか。で、基本的には奥さんがそのお金を使うときが、それがなんていうかな、家族のためになるというか、その本当に心から望んでね、それにお金を投資するのであれば、それは家庭に還元できるので問題ないと思います。なのでね、そういうこう、ただお金の使い方とね、浪費みたいな、そのブランド物ばっかり買ったりとか、何に役立つのかわからないみたいな、その寂しさを紛らわすお金の使い方とか、そういうものではなく、やっぱりこの自己成長につながる、その家庭を良くするためにつながるような学びへの投資だったら、もう全然使ってもいいんじゃないでしょうかね。なので、そういう自己成長に奥さんは投資したらいいと思ってます。で、私はね、散々してきてますけどねただし私の中にもルールがありまして、ナース時代のね、貯金から基本的には使ってましたね。だからやっぱりナース時代で働いててよかったなーって。だから自分の小遣いぐらいは自分で稼ぎたいっていう思いは昔からあったかもしれないですね。なので、そういう意味では、ね、そういう費用ぐらいは奥さんも稼げるといいかなーって思います。で、6つ目。まあ、金銭管理の工夫っていうところで、やっぱりお金がね、最終夫婦のこう揉め事につながったりしますので、まあ、お互いの将来の目標はどんなおじいちゃんおばあちゃんになりたいのかっていうところで、どんな老後にしたいのか、まあ、老後になっても働きたいのかとかね、いろんな思いがあると思います。その中でね、資産運用とか何か夫婦と共にするのはいいんじゃないかなと思います。なので、うちはね、一つだけ、まあ、資産運用的なのを使ってますね。なので、そういうのを2人で目標として持つっていうのは、お金の不安を取るっていう意味ではとてもいいと思います。では7つ目、やっぱりね、適度な距離感っていうところで、お互いともね、夫婦だからってずっとぺったり一緒にいる必要はありません。だから、お互いの空間を尊重しましょう。じゃあ、信頼関係があれば少しの距離感がね、関係を良好に保つものになっていきますので、うちはあまりね、だから根掘り葉掘り聞かないんですよね。なんか、ゴルフ行ってくるって言ったら、ゴルフ行ってらっしゃいっていう感じどこに行くのとか、細かいこと全然聞いてないですね。でも、タイプ7っていう夫のタイプは、やっぱり自由が必要なので、やっぱりあんまりタイプ7的には束縛あんまり好まないので、なんかこう、そのなんか信頼して OK っていう感じにしてますかね。だから釣りとかも行くって言って、どこに行ったのかはね、あんま知らなかったりしますね。釣りで魚を飼ってきたのを見て、あ、釣り行ってきたんだっていう感じで、どこに行ったかとか、根掘り葉掘り聞いてませんね。これもやっぱりタイプによっても違うかもしれません。逆にタイプ6の旦那さんね、うちは堅実家の方がね、強いとはいえ7が入ってる楽天家なんですけど、まあ、堅実家が強い人だったら、逆に奥さんが安心感を与えるために、私はこうこうこういうとこに行ってきますって伝えると安心したりしますね。だから、それもパートナーのタイプを知るっていうのがとても大事じゃないかなと思います。ではね、やっぱりね、夫のね、出世を促すためには奥さんの努力、日頃の努力が必要なんじゃないかなと思います。奥さんが笑顔でいれば、やっぱり家庭はうまくいきます。で、家庭がうまくいけば、やっぱり夫も仕事でね、家庭でのストレスが減りますので、仕事でのストレスがあったとしても、またこう調整ができる。で、そうなるとまた仕事でも能力を発揮するっていうことにつながってくると思いますので、ぜひね、旦那さんを出世させたいという方は7つのポイントをね、ぜひぜひやってみてほしいなと思います。では、ご視聴くださりありがとうございました。